もしもし、
もし、
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
76歳。
76歳で、はい。結婚してますか？
結婚してます。75歳。
75歳。
はい。今、認知症で施設に入っております。
ああ、そうですか。そうすると今お一人で、
そうです。
一人でお住まいになって何年、どのぐらいですか？
まだ、3ヶ月ほどですね。
ああ、そうですか。わかりました。それで今日の相談っていうのはどういうこ
相
と？
談ですね。
はい。
8ヶ月前に
はい。
ヘルパーの
はい。
泥棒に遭いまして、
は
それで女房が、
あ。はい。
その時に要介護5で、何もできないで、
はい。はい。
私がその日に大学病院に目の手術で不在で、
あなた自身が目の手術だった
そうそう、
の？
まさかヘルパーが
はい。
泥棒を働くとは思いませんでしたから
まあ、
ね。
そりゃそうですよね。当然、ヘルパーさん、あれでしょう？どっから紹介され
そう
て
そう、
る？
それは役所から
だから、紹介されてるから、そういうところから信用しますよ
そうそうそう
ね。
そうそう。それで家の中のお金を261万約ね、取られました。
ああ。261万、お金のある場所、まあ、
それ、
そう。
私は女房が要介護5のためにね、
はい。
うちに1階と2階があるんですけどね、1階にもお金を100万ほど置いてあってね、で2階に残りのお金をね、置いてあったんですけどね、まさか泥棒が2階とか1階にね、ある探しするとは思いませんからね。
それは、その泥棒の方っていうのは、かなりそのプロに近いんですか？
警察のお話だとね、証拠がね、残ってないからね、家の中にね、防犯カメラとかね、なんか設置してあればね、証拠が残るけど、証拠不十分っていうような形でね、警察の方は全く動いてくれませんでした。
このヘルパーさんってのは長いんですか？
うちに来たのは半年ぐらいですね。それで最初はね、9名ほどヘルパーが入りましてね、9人がいると夜2回頼んでおりましたからね。
それでこの9人で代わり代わり入って
そうです。
それでその2人が一緒になるってことはなかったんです
そ
ね。
れで、その私が大学病院に行った時に1人頼んだんですけどね。で、その時にうちの女房はデイサービスでね、行ってましたからね。で、ヘルパーさんの時間は8時20分から8時50分の間だったんですけどね。その時にヘルパーを1人頼んだんですけど、2人いたっていうんだよね、ヘルパーが、その日に。それでね、そのデイサービスに言う時に、玄関から向かいのバスが来ますからね、スロープを用意しなきゃいけないから、スロープはね、うちの女房の甥っ子が近所にいますから、その方に頼んでね、玄関に縛ってくれって言った時に、甥っ子がね、私にね、今日ヘルパー2人いたけど、2人頼んだのって言ったからね、いや、1人だったよっていうことを、1人頼んだんだけどって。だからその時に私が出ていくのを確認して、そのヘルパーが来たかもわかんないですけどね。それでそのお金といろんなものを盗んでいったと思う。
要するに単純にまとめると、客観的な証拠としては、
はい。
泥棒を働いたということは証明できない。
そうですね。警察に言わせると。
だけど、現実には、実際のあなたからいろいろな不安の状況を見て、この261万円は盗まれたと。いうことですね。
そうで
そ
す。
れで今日の相談っていうのは、
結局ね、お金はね、もう返ってこないのは諦めますけどね、そのリストをね、外してくれればね、そう、第2、第3の事件がね、起きないんじゃないかなと思
この
う。
ヘルパーさんをその役所のリストから
外して。
外してくれと。で、
そ
そ
れ
れ
を
は
ね、
役所はなんと外せないと言ってるんですか？
それ、まだそこまでは確認できてませんけどね、 多分やらないんじゃないですかね。
わかりました。今日はスタジオに弁護士の塩谷隆之先生がいらしているので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、
わか
り
ました。
ありがとうございます。
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい。まず、はい、あなたの家にあった現金が盗まれたと。
はい。
で、それはそのあなたの家に来ていたヘルパーさん。はい。そのヘルパーさんは役所から紹介されて、
はい、
派遣されてきているヘルパーさんだということですよね。
はい、そうです。
で、その人が取ったんじゃないかというふうにあなたは思っておられるわけですよね。
はい、そうです。
で、警察には言ったけれども、警察の方では証拠がないから難しいというふうに言われたということですよね。そうすると、あなたが、
はい、
このヘルパーさんが犯人だというふうに考えている、
はい、
何かこう証拠というのは結局ないんですか？
証拠はね、以前うちに入っていたヘルパーは9名ほどいましたからね。その9名が昼と夕方2回1日頼んでましたから、それで約30分ほど1回につきですけどね。それでその取られた日が私がその大学病院で目の手術の時にヘルパー1人しか頼んでないのに2人来たっていうあれで、
でお金を盗んだというのは、
はい、
あなたの家の中にお金が存在していた、
はい、
それがなくなった、
はい、
そしてそのなくなったお金を持っていったのがそのヘルパーさんだと、
はい、
この3つの要素が揃わないと、立証ができないですよね。
あ、そうそうそう、
はい、で、その3つの要素のうち、
はい、
先ほどからあなたのお話を伺っていると、
はい、
1つも証拠がないんですよね。つまりあなたの家にそのお金があったということの証拠というのは、うん、まあそれが家の中のどこにあったのかということについては何も証拠は残ってないわけですよね。それからそのあなたの家の中にあった現金が、
はい、
外にまあ運び出されたということの証拠もないわけですよね。
ないですね。
うん、それから、その運び出したのがそのヘルパーさんだという証拠もないわけですよね。
ないですね。ちょっとね。
で、そのヘルパーさん自身は自分がやったとは認めてないわけですよね。
うん、
そうすると、そのヘルパーさんが犯人だということは証拠としては何もないことになるわけですよね。
うん、ないと思いますね、うん、そうなっちゃうとね。
ですよね。そうすると警察はね、
うん、
刑事責任を問うためにね、
はい、
いろいろ捜査をするわけなんですけれども、刑事責任を問うためには証拠が必要なんで、証拠がない以上は警察は何ともできないですよね。
うん、動かなかったですね。
動かなかったですよね。
そうそう、
うん、それで警察が動かなかった場合に、
はい、
警察以外で何かその証拠をつかめる、証拠を探せる人がいるのかというと、
うん、
結局あなたのその言ってることしか証拠がないわけですよね。
そうですね。
でしかもあなた自身はそのヘルパーさんが盗むのを見ていたわけでもない。
ないない、いないんですから、うちに、
うんうん、そうすると何も証拠がないわけですよ。
そうですね、う
ん、で、その証拠がないものをね、証拠がありませんと、私も見てませんと、ヘルパーさんも否定してます、
うん、
警察もに認めてませんと、そういうものを役所に言ったからといって、役所がそのヘルパーさんが犯人だということを理由に、
はい、
このヘルパーさんなりその業者なりをリストから外すってことは、それは無理ですよね。
ちょっと無理だったかもわかんないですね、
うん、だからあなたがね、その役所の立場だったらどうなのか、あるいはあなたがその警察官だったらね、
うん、
どうなのかってことを考えてみると、
うん、
まあ、あなたのお金がなくなったというのはね、
はい、
気の毒だとは思いますけれども、
はい、
でもそれについて証拠がない以上は、
はい、
警察も役所も動きようがないんですよ。
あ、そうですね、
うん、
動きませんでしたね。
動かなかったでしょ。
動かなかった、
うん、
だから結局ね、役所の、まね、地方包括課の先生とね、マネージャーさんも1月で手を切っちゃったからどうしようもない、ないんで、
うん、
もう泣き寝入りでも、
泣き寝入りっていう言葉を使ってる時点でね、
はい、
あなたはもうこの人が犯人だというふうに決めつけちゃってる感じがするんですけれども、
うん、じゃないかなと思うんですよ、
うん、まあね、疑いは持つかもしれないけれども、うん、でも心の中であなたはもうこのヘルパーさんが犯人だと決めつけちゃってるから、
うん、
ね、犯人はもうはっきりしてるのに何も言えないというのがあなたの先ほどの泣き寝入りという言葉に表れてると思うんですけれども、
ね、
よく自分で考えてみて、
はい、
あなた自身も、
はい、
そういうふうに決めつける根拠というのがないんじゃないですか。
はい、ないと思いますね。
ですよね。
ないと思います、うん、ただ私がね、
うん、
取られたのがね、
うん、
悔しいためにそういうふうに なったかもわかんないです。だから今の先生の言ってるのは正しいかもわかんないですね、
うんうん、なんかねそのやっぱりこう人間ってねなんかこう悔しくて、
はいはい、
でどこにもその怒りのやり場がないときに、
はい、
誰かのせいに従うんだと思うんですよ、
うん、
だからそれでね、
はい、
なんかこのヘルパーさんにあなたの怒りをぶつけることで、
はい、
あなたは自分自身を納得させようとしてるのかもしれないんだけれども、
いや、そうです
ね、よく冷静に考えてみて、まあ怪しいけれどもやっぱり決め手はないなと、このヘルパーさんかもしれないし他の人かもしれないし、
まあ、わかんないですね、
外から来た泥棒かもしれないし、
わかんないですね、
あるいはまあもしかするとあなた自身がねどっかにそのしまったのを忘れちゃってるのかもしれないし、それはない、
それはないですね、
それはないですか、
ないです、
だからまあ何らかの勘違いがあるのかもしれないし、いろんな可能性があるわけ で、
あ、そうですね、
そのいろんな可能性の中で、
はい、
あなたが自分自身を納得させるための手段として、
はい、
このヘルパーさんに罪をなすりつけるというとあなたはちょっと不本意かもしれないけれども、うん、あなた自身の中でその人に罪を負わせることで、
はい、
なんか自分自身を納得させようとしているのかもしれないけれども、はい、それはなんかあなたにとっての本当にいい解決なのかなっていうふうに思うんですよね。
あ、そうですね、
うん、だから、まあ、いろんな怒りの解消法があるかもしれないけれども、
ね、
そこはね、
はい、
ちょっと冷静になって考えてみるということ、
そう
それからもう一つは、
はい、
まあ、あなた先ほどね、第2、第3の被害者が出ないようにというようなことをおっしゃいましたけれども、それ以前に、
はい、
あなた自身が第2、第3の被害に遭わないように、
はい、
気をつけなくちゃいけないんじゃないですか。
はい、
要はお金現金をね家に置いておいた現金がなくなったというのは、
はい、
それはまあもしかすると犯人がいてその人が悪いかもしれないけれども、
はい、
そこに無造作に置いておいたあなたにもやっぱり責任がありますよ。
ありますね、
はい、そこをねよくしっかり自覚していただいて、
はいはい、
ご自身がまた被害に遭うことのないように気をつけてください。
はい、ありがとうございます。
はい、もしもし、
もし
ね、今あなた76歳と75歳で、
はい、
あなた自身も目の手術をしているとかね、
はいはい、
奥さんが要介護5ということでお二人仲がいいんでしょう。
もともと喧嘩ってことは一回もないですけどね。
75過ぎてね、
はい、
これ二人がすごい険悪な関係だったら、
ね、
そりゃ260万の問題じゃないですよ。
そうですね。それで先生ね、あの女房があのそういう命をね殺されなくていいかというのはそれだけ考えて、
そこがすごい大切なところなんですよ、
うん、そこを
ものすごい、あなたあの悔しくてとんでもないことして260万円取られちゃったと思ってるかもしれないけれども、
ねね、
自分の奥さんに対して危害を加えたことと、
ね、
今とはどっちがいいかなと思ったら、
ね、
今の方がいいでしょ。
あ、いいです、もう本当に、本当に
だからね、やっぱりね、いろんな不幸にあった時 ね、その自分の不幸の位置、自分は今がんでもうじき死ぬというようなあの手術の宣告を受けたとか、なんかいろいろ比較してみてね、あ、それと比べればこれぐらいはいいかなって。
ああ、そうです、先生の言う通りです。
だからやっぱり自分の位置をね、忘れないようにして、これをあの一つの大切なあの体験としてね、白根先生がおっしゃったように、まあ、自分の不注意ということもあるんだろうから、これからはもう現金は家の中に置いとかないとか。
あ、そうですね、
人間っていうのはなんか不幸があると不幸の方に気を取られていっちゃって、今自分の持ってる幸せの方に目がいかなくなっちゃうんですよね。
あ、そうですね。
だから今自分の持ってる方に自分の注意を向けるようにしてください。
はい、
これから75歳から幸せな老後生活を送ってください。
はい、加藤先生ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。失礼します。注意に注意せよ。自分の欠けてるところに注意がいってしまっている自分に気がつくことです。